どうもこんばんは。セアラガベさんのコネラジ、お久しぶりの金曜日でございます。そして、今年のね、10月ぐらいまでね、レギュラー一緒にやらせてもらっていた安田夏樹さん、今日はお久しぶりに
お送りしております。お久しぶりです。沖縄にお邪魔しております。
いやー、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
本当にね、このタイミングで沖縄に来ていただいて。
そうなの、そうなの。
たまたま本当にタイミングがあったので、今日は一緒にやりましょうかということで。
はい。こちらこそですね。なんかこのタイミングで来れたからこそ、実は昨日ですね、あ、リスナーさんたちはよくご存知かもしれないですけれども、リップサービスのね、はい、ライブがありまして、
はい、
まだね、もうああいう風にね喋ってるのは初めてもうなんかもうなんていうの、こう、はい、親戚の見守ってる親戚の気持ちで、あ、受けた受けた、よかったよかった、いやいやいやみたいな、
申し訳ない。
そうそう、で
ナッキーさんが、うん、このお笑いライブに見に来ていただいて、うんうん、僕もなんか変な緊張してで、なんていうの、僕ネタ全然飛ばさない方なんですけど、うん、14年芸人やって初めてぐらいのどえらい飛ばし方をしても
う
て、
うん、
ネタを、そうで、ネタ飛ばして、あれ、相方お前のセリフやぞと思ったけど、俺のセリフだったんですよ、次が。で、ずっとお前やけど早く言え早く言え、ナッキーさんおるんやから、恥ずかしい姿見せたくないんや俺は、早く言えと思ったら、相方がお前のセリフの番だよって言って、俺やったかってなって、もうそっからもうナッキーさんへの恥ずかしい気持ちがもうだって今また思い出して汗かいてきてるもん、はい、
冷やしてそうなんだね、ま
あ、そんなことがあってライブも見に来ていただいて、
皆さんもぜひ見てみてください。なんかご親切に、私はなんか直接に今回はね、たまたまタイミングがあってお邪魔することはできたんですけれど、昨日音声配信、あ、ライブ配信もね、
そうなんですよ ね、 ね、はい、一応見逃し配信もあるんで、
素晴らしい、
僕がすべて大汗かいてるところ見たいって方はよかったら見てみてください
あとなんかね、昨日のなんか一つのこうポイントは、そのまだそのコンビを組んで直後ぐらいにこう書いた、
うん、そうなんですよ、
ネタが出てきて、
1年半年ぐらいのネタをが、うん、の台本が出てきたから、ちょっとやってみるかってやってみたんですよ、
うんうんうん、そうだから、ちょっと皆さんにもぜひ見逃し配信を見て、
はい、
で直後に書いたものなのか、それとも最近おろした新ネタなのかどっちが面白いだろうかっていうことをぜひ、はい、なんかそんな楽しみもね、
そうですね、よかったら見てみてください。いや、
よかった、
ありがとうございます。
やっぱりね、はいはい、日々忙しく過ごしてて、で昨日ネタ5本、
そうですね、
なんかそれを頭の中に、しかも新ネタ4個、
そうなんですよ、作りながらやってて、
いや、それを頭に入れて、いや、すごい。いや、なんかそういうところにこう感銘を受ける。
いやいや、まあ、そうですね。芸人としてもね、ちゃんと両輪でセアロガイトをやっていかんと、芸人ですって言えなくなっちゃうんで、そこも両輪で頑張ろうと思ってるんですけど、いや、だからこの忙しい、いろいろまあ、わーってある中、新ネタもちゃんと4本作って、それを頭に叩き込んで、やりましたよと言いたいところだったけど、やっぱ飛ばしちゃったから言えなくなっちゃったっていうね。それもあるのよね。
一番最初のネタだよね。
そうなんですよね。はい。まあ、そんなもあるんですけど。
あえて傷をえぐ
るんですよ。僕はでも早くこの場で終わらそうとしてるんです。はい。まあ、ナッキーさん、今回は、こちらに取材に来られたということなんですけど、はいはいはい、どういう取材されてたんですか？
そうなんです。今回はですね、沖縄で、講演の機会を、二度いただいているんですけれど、今日は、完全に、取材でお邪魔しておりましてですね、はい、で、今日は、沖縄の本部というところまでお邪魔して、で、その公設市場の中にお店を構えていらっしゃる、親父愛さんという、デザインの、お仕事をされている方がいて、で、草木染めの、服だったりですとか、あとは、カフェなんかをそこで開いていらっしゃるんですよね。で、その方が、で、こういうですね、皆さん見えるかな、Black Lives Matter Picnic っていう、こういう冊子をお店でもこう販売なさっているんですけれど、で、愛さん自身は複数のこうルーツを持った方なんですけれども、うん、で、やっぱりこう、Black Lives Matter、そのジョージ・フロイドさんの事件が起きて、で、沖縄からもこう何ができるだろうかということで、アクションを起こした方々のこう声だったりですとか、で、そもそもその Black Lives Matter って何っていうことがすごく丁寧に綴られているんですよね。うん、で、今日はその愛さんの取材にお邪魔をして、で、今日ですね、 ここに耳に大きいものがついていると思うんですけれども、
ピアスですか？
はい、これもあの愛さんのデザインのもので、あの青と黄色両方あのゲットさせてもらったんですけれども、うん、こんな素敵なアイテムも作っているので、ぜひ、あとですね、愛さんのあのまだ紹介してい
ない、もちろんもちろんどんどんやっちゃってください。
愛さんのですね、お店のあのすぐ近くの同じあの市場の中にですね、はい、ウムガー焼きという、
うんうんうん、
あのこういう今川焼きみたいなあのおやつですね。
はいはいはいはい、はい、
でこれ売ってらっしゃるあの方がいらっしゃってですね、ウムって芋ですね、
うんうんうん、
でガーが、はい、あの皮ですね。であの戦後あの小麦粉のこう配給なんかを頼りにしてあの生まれたお菓子だったのではないかというふうに言われていて、でそれを再現している方がお店を出していらっしゃったので、これあの小豆と、はいはい、あとあの紅芋をこう混ぜたような、はい、中身になっておりましてですね、
僕ね沖縄長いこと住んでるけどこれ初めて見ました、うん、
本当、
はい、
チンして食べて、
ありがとうございます、
うんうんうん、あ皆さんもあの元部に行かれた時は、はいはい、ぜひぜひでございます。
いやこういうのうまいんですよね、
うん、そうなのそうなの、
はい、ちょっとお土産としていただいたんで僕も、はい、あのもうちょっと食べたいと思いますが、
ぜひぜひ。で愛さんのですねあのインタビューはまた今月中に掲載できるかなというふうに思っているんですけれども、うんうんうん、あのそちらもぜひ追って皆さんに読んでいただければと思います。
これはあの D4P のページで見れるということですかね。
ですね、私が今、連載をしている朝日新聞社のロンザというところに、はい、あなたのルーツを教えてくださいというあの連載を持たせてもらっていて、その方のこう大事にされているこうルーツだったりですとか今取り組んでいることをあの聞いていくようなインタビューシリーズ
な
んです。
なるほどなるほど、は
い、そこで、掲載をさせていただくことになっております。
あと、はい、
めこだけ
いい、どんどんやっちゃってください。もう同意を得ずにやっちゃってください。そこは
あのですね、あの、はい、昨日ですね、M やんのライブにお邪魔した時にあの、はい、コネラジのリスナーさんが、
あそうなんですよ、はい、芋さんちょうど今コメント美味しそうっていただいてるんですけど、シーサーのなんだろうこれはストラップですかね、
はい、めっちゃ
可愛らしい。
まあ避けられそうじゃない、めちゃくちゃ。
確かにね。
ね、そうでしょう。なんかいやこのタイミングでね、なんか間が避けられそうな何かが欲しかったので。
はい、確かに確かに、はい、今もう大変な時期ですから
ね。すごいところでありがとうございました。
ね、メスのシーサーですねこれはね。
え、どうやってる？
え、口が開いてるのがオスで、閉じてるのがメスなんですよね。
そっか、
メスシーサーちゃんですね。
メスシーサーちゃん、ありがとうございます。
芋さん、ありがとうございます。
そうそうそう、李白山さん、安田さんのインスタで見たやつ、そうなんです、あのインスタにも載せさせてもらいました。ね、
昨日、芋さん、ライブにも来ていただいて、この差し入れも渡してくれて、ありがとうございます。
直接ご挨拶できず、すいません、ありがとうございました。
ね、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、今日もね、久しぶりナッキーさん会ということでございますが、そうそう、ナッキーさんとやってて久しぶりの思い出したんですけど、
う
ん、オープニングトークめっちゃ長くなりがちっていう、いつもこう、言わなあかんやつ言うのを忘れがちっていうのがあるんで、
言うべきことを言いましょう。
言っちゃいたいと思います。はい、セラガイさんとコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りします。よかったらね、動画の概要欄から、セラガイサポーターズのページ、もしくはネットで検索するか、でチェックしてもらえたらと思います。で、皆さんの応援しやすいプラン選んでください。で、今日も、スーパーチャット機能停止してますかね。で、寄付フォーム、D4P の寄付フォームを動画の概要欄に載せてますんで、なんか応援したい人という方はそちらの方に、お気持ちいただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます。はい、この、わらしがみチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いいたします。
まあ、今、大げさ太郎さん、お疲れ様です。お互い魔よけしましょうという。
そうだそうだ。ね、こちらにあのご寄稿もなさっていますよね。はい、あの、現地のレポート、非常にこう、臨場感のある写真とともに、あの、大げささんも、あの、寄稿されてましたね。
う
ん、
そうですね。
はい。
いや、まあ、ね、先日の僕が、今日、最終回を迎えた和田記事でもですね。
お疲れ様
でした。いやいやいや、とんでもないです。
お疲れ様でした。
はい。まあ、まあ、紹介させてもらったんですけど、
うんうん、
まあ、ヤッキーさん、このね、
うん、
まあ、自らのルーツについての記事を公開したら、うんうん、まあ、こう、それに関する差別発言の投稿を SNS で投げつけられるようになったことに対して、うん、まあ、2つの発言を提訴されたということ
なんです、そうなんです、
ことなんですけど、ちょっと改めてちょっとその経緯などをね、コネラジリスナーにも教えてもらいたいと思うんですけど、
はい、はい、あのですね、そうなんです、今ちょっと紹介してもらった通りなんですけれども、ちょうど1年前の昨年の12月に、あの私のこう父とそれから祖父母に関するルーツについて書いた記事を私たちダイアログフォーピープルのこうサイトに掲載をしたんですよね。もう一つの一種、外国人登録原票というタイトルのものなんですけれども、で ここで何度かお話はさせてもらっているんですけれども、私の父が、私が中学2年生の時に亡くなったんですよね。で、その後高校生になってパスポートを取らなければならないということがあって、パスポートを取るためには戸籍が必要ですよね。で、その戸籍を目にした時に初めて私の父が在日コリアンだということを知って、え、びっくりっていうふうになったんですよね。で、父はどうして自分の子供にもそのルーツのことをこう話さなかったんだろう、どうして隠してたんだろうっていうことを、でも亡くなった人にも尋ねることってできないじゃないですか。でもこれ以上何かこう真相にたどり着くことってできないのかなというふうに思ってたんですけれど、昨年からこう古い書類なんかを頼りにして、少しずつ少しずつその父だったり祖父母のこう歩みというのが分かってきたんですよね。で、そのルーツを探る旅の中の一環として掲載をした記事を、まあ、ツイッターに投稿しますよね。で、そのツイッターの投稿に対して差別発言というのが、もちろんたくさんのこう温かい言葉というのもたくさんいただいているんですけれども、でも同時にそのリプライとかに差別の言葉がわーっとこう増産されていく様というのもやっぱり、まあ、見ることになってしまって。で、今回はその差別発言をした2つのアカウントに対して、まあ、賠償請求をするためのこう訴訟を起こしたというところですね。事の経緯はそんな感じです。
で、まあでも訴訟ってまあかなりの労力が必要となる行動じゃないですか。で、まあナッキーさん、まあお仕事も本当多忙だと思いますし、そんな中でもまあこう訴訟に踏み切ろうと思った、まあ、これまでも多分あったと思うんです、いろいろさ、自らに向けての差別発言っていうのは。まあ、なぜこうこのタイミングで今やってみようと思ったのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですけど。
このタイミングでっていうのは、その労力っていうところと実はすごくリンクしていて、ちょっとこれは実務的な話になってしまうんですけれども、まず、で、私、去年のその12月にその書き込みを受けてから、実はかなり早い段階で弁護士さんに相談をしたんですよね。でも、で、あなたはどうしてこういう書き込みをしたのっていうふうに、本当は対話をしたいけれど、で、相手は匿名なわけですよね。で、その匿名のアカウントを突き止めるためには、賠償請求を前提とした発信者開示請求を、まあ、その発信者のこう開示を求める訴訟を2回起こさなければならなかったんですよ。その1つのアカウントに対して2回起こすんですよね。最初にツイッター。で、ツイッターが明らかにしたプロバイダーに対して、この人誰ですかっていう、もう一度こう裁判を起こすっていう、こう過程があって、で、ようやくそれぞれが誰なのかっていうことが分かって、あ、じゃあ今度は賠償請求に今度踏み切る段階だねっていうふうに、実質これだけこう時間が、まあ、それでも早い方だと思うんですけれども、1年近くこう時間がかかってしまったということがありました。で、指摘をしてくれたように、その時間もかかるし労力もかかるし、こんなにお金かかるんだっていうこと、もちろん今までいろんな方のこう訴訟を取材してきたので、労力、時間、お金すごいかかるっていうのは分かっていたつもりだったんですけれど、それを改めてちょっと身をもってこう痛感してるっていうのが今なんですよね。でも、それでもやっぱり踏み切らなきゃなっていうふうに思ったのって、もちろんその自分自身がこういうヘイトの書き込みをこうされるのは、もちろんこう嫌だっていうこともあるんですけれど、例えばその見ないようにするとか、まあ、もうこれだけインターネットが身近になっている以上、見ないようにするっていうことはほとんど不可能に近いことですけれど、で、見ないようにしたりとか、ブロックしたりとか、自助努力で対処したとしても、結局同じアカウントがまた誰かに差別書き込みをするかもしれないし、それが自分よりもこう次世代の人たちにこう向いていくかもしれないですよね。なんかやっぱりこういうルーツに関する発信をしてから、特にその大学生だったり、こう高校生だったり、自分よりも若い世代からこう相談を受ける機会っていうのが増えたんですよね。で、私すごくこう好きな人がいて、結婚もしたいと思ってるんだけれど、その人に、いまだにこう自分のこうルーツ、実は家族が在日コリアンなんだっていうことを、 打ち明けてないどうしようとか、
うん、
自分はこう友達に言いたいっていうふうに思うけれど、でも友達がナチュラルにいや俺韓国嫌いなんだよねとか言ってるのを見た時に言葉が引っ込む、言わない方が楽だっていうふうにこう思っちゃうんですとか、なんでそんなに勇気があるんですかっていうふうにこう聞かれたりっていうことが、で、あ、もちろんその全ての人たちがルーツを明らかにする必要があるということではなくて、うん、でもやっぱり隠したくない人までが隠さなきゃいけない、うん、それを表にこう出すっていうことが勇気があるっていう状況が未だに日本社会の中にあるんだなっていうことをこう改めてこう痛感することがやっぱりこう多かったんですね、うん、この1年間で。やっぱり次世代にそういう矛先が向かないために、あ、仕方ないねってまたかっていうふうに受け流すんではなくて、ここでやっぱりその連鎖に何かしらのこう歯止めをかけなきゃっていうふうに思って、うん、で今回はやっぱりアクションをしたっていうことですね。
なるほど。いやでも本当になんていうか、僕もこういろいろ動画作ってたら、うん、このコメントってダメだよなとか、あ、これって差別の二重加害になってるなとか、やっぱそういうコメントがあったりとか、なんか、いや、ちょっとその差別の認識違うんちゃうかって思うのも、やっぱたくさんあって。
今日さ、だって最後の和田記事で、毎朝続けてきたですね、平日の朝に続けてきた和田記事、今日はね、最終回だったんですけど、その貴重な最終回の回を使って、その昨日私の訴訟のことをについて取り上げてくれたじゃないですか、
はいはい、
それに対してこう来たさらなるこうヘイトコメントとかに対して貴重な最終回を使ってマジレスしてくれたんですよ。だって
で、そうですね、このでもやっぱ僕もこう、ナッキーさんの今の言葉とか、まあ、取材とかいろいろのところ見てもやっぱ改めて思ったんですけど、こう目にした時にこうどうこの言葉に応答していくかって、まあ、考えるのも大変やし、応答した後さらにこうもう一個きつい言葉が返ってきて、こっちもうってなるかもしれんなとかで、結局まあもうスルーするかってやってた自分もやっぱいたから、やっぱそういうんじゃないよなと。今例えばこう184名の方が見ていただいてて、で昨日の記事にも、まあ、まあ5000名ぐらいの方が見ていただいてたわけなんですけれども、でもやっぱり目立つのはそれすごくこう二重加害のような、また差別を矮小化するようなコメントはすごく目立つ
ん
です
。
でも見てる人たくさんいるけど、やっぱそのコメントに対してはやっぱスルーしてしまう人の方がすごく多いんだなと思って、ってことはやっぱちょっとなんか自分なりの形で応答していかんと、このナッキーさんがこう歯止めをかけたいって言ったことに対して、なんかこう連帯したり後押しするようなことをしないと、やっぱその波動面の力って大きくなっていかんよなという、なんかそれをすごく感じて、まあちょっと今日は朝作ろうかなってやってみたんですけど、
ありがとうございます、うん、いやなんかすごい心強く思っていて、例えばその私たちが狭い意味での当事者ということで聞いていただけたらと思うんですけれど、やっぱりその矛先を向けられたその当事者として声を上げるってものすごくこういろんなこう苦痛を伴うことだなというふうに思っていて、ヘイトスピーチって例えばその悪口、単なる悪口ではないんですよね、心の傷つきっていうことにとどまらない問題で、例えばその言葉の暴力を向けられた側にこう恐怖心を抱かせるし、今発言したらもっとさらなるこう暴力が降ってくるんじゃないかっていう、もう沈黙を強いるものだし、でそれでもやっぱりこうそれを押し返そうとするこう力ってものすごいエネルギーがいるんだなっていうことをやっぱり今回私自身もこう感じているところで、でもやっぱり大きな構造上の問題で見たときに、その差別とかヘイトの問題って力の不均衡の中で起きるマジョリティ側のその社会的なマジョリティ側のやっぱりこう態度とかアクションのこう問題なんですよね。マイノリティがやっぱりこう自助努力で何とかし続けても、それって根本的な解決にならない。だからそのもちろんその一人の人間の中にマイノリティ性とマジョリティ性ってすごくこう混在しているんですけれど、その民族差別っていう文脈の上でのそのマジョリティの側 からああいうアクションがこう起きるって実はこういう問題を考える上ですごく大事な、うん、大きなこう軸になっていくことだなと思ってそういう意味ですごくね心強い
です。ああいやいや恐縮ですよ、うん、
思ってました。
まあ、まだご覧になってない方ぜひそっちも見ていただきたいなと思うんですけど、ぜひぜひです。やっぱこう僕の動画とかって、うん、まあ今日本のこの政府の政策とかまあ例えば文書改ざんし公文書改ざんしたりとか、うん、それおかしいやろとかまあ、あの菅さんとか安倍さんがこれまでやってきたことを、まあ、批判するような動画が多かったと、
うん、
でそれに対してあの日本を貶めるような動画で日本ヘイトだという文脈で私は傷つきました、
うん、
だからあなたもヘイトスピーチあの解消法で、罰則規定が設けるのであればあなただってそれは罰則の対象になるんじゃないかというような、うんまあ、コメントも結構見られたんですよね、
うん、
で、まあ、これについてもじゃあ僕は日本を、貶めるために差別する意図で、うん、差別を煽る意図 で安倍さんとか菅さんを日本人という人種や国籍を理由に、じゃあ、差別を助長するために言ってるのかというと僕はやっぱそれは違うと思ってるんですね、
うんうんうん、
それはもう、ここおかしいと思ってる点ここをこうした方がええんちゃうかと思う点を言ってでそれをその表現を聞いて深いと思ったり、
うん、
傷ついてしまう人はいると思うんです。こいつの言い方嫌やなとか、
うん、賛同できないなとかね。
そう賛同できない、うん、この意見セアルガが言ってることおかしいなって思う人はいると思うんです、
うん、
だからそれについての批判はもう全然ありなんですよ、
うん、
お前の言ってることおかしいお前の言い方嫌や、うん、お前のなんかもっとこうせえっていうのは全然いいんですけど、
うん、
それは日本ヘイトだっていうことに関してはいやそのヘイトであるぞという文脈の批判はそれ違うんじゃないかというのはやっぱり言いたくて、
うんうん、そうね、うん、なんかそのヘイトっていう言葉をその相手を黙らせるこう道具としてこう振りかざしていくっていうこと自体が、うん、ねなんかやっぱりこう問題の本質をものすごくこうぼやかしてしまうずらしてしまうことだし、うんまあ、さっきのね話にこう通じるところですけど差別とかヘイトってやっぱり力の不均衡とか不平等の中でこう起きていくものなので、うん、なんかその根本を理解していれば日本ヘイトとか、うん、そういう言葉ってこう出てこないはずなんですよね、うん、なんかあのちょっと政治のあの話にもこう触れたいんですけれど10月の31日の衆院選があって私あの義内紀さんがあの MC を務める、うんあの TBS ラジオの選挙特番にこう参加していたんですよね、はいはいはい、でその時にあの維新の、馬場幹事長とこうつなぐ時間があってあの皆様の維新のこう政策集とかマニフェストぜひあの気になる方はあの確認していただきたいんですけれどあのそこにヘイトスピーチ対策をするぞっていうこう項目があったんですけど、うん、かっこ日本人ヘイトも含むっていう風になっていて、うん、おっとという風になってでその点こう尋ねてみたんですよね。なぜ日本人ヘイトなんですか。これってヘイトスピーチ解消法で規定されているような、うん、あのヘイトスピーチとは違いますよねっていう風に言ったんですけれど、いや大阪も在日コリアンがいっぱいいてってちょ全然話が噛み合わなかったんですよね、はいはい、まあ、とにかくそのヘイトスピーチに対して維新独自の解釈をしているということは分かったんですけれど、うん、でもう一つあのすごくこう気になったのが、これ今回の衆院選からではなくて実はこれ前々から同じようなことを掲げてるんですけれど、うん、同じ政党があの国政選挙に立候補するその候補者は国籍のその特装履歴例えばその日本国籍を途中から取得した人はもともとどういう国籍だったんですかっていうことをあの明らかにすることを義務付けるという項目があって、これもおっとと思ってその点もこう尋ねてみたんですよね。でもやっぱりいやこれはなんかこう安全保障とかいろいろ考えて当然でしょうみたいなこう答えが返ってきたので、うん、荻上チキさんがこうさら問いをしてくれて、例えばそのいわゆるそのもう生まれた時からその日本国籍のこう方が被差別部落の出身だったとして、その被差別部落を出身かどうかっていうことの公表は義務付けないですよね。そういうこう方々と途中から日本国籍を取得した方っていうのは違うということなんですかって聞いたら、うん、そうですと、
うん、
その被差別部落の出身の方々は日本人なので問題ないですっていうことを言われて、あ、これ結構ド直球のヘイトじゃないか、うん、 っていうことで、ちょっとクラクラしたようなこう下りが、
おっとっていう空気がちょっと流れてましたね、スタジオ内
で。そうなんですよね、うん、だからやっぱりいわゆるそのヘイトスピーチの問題ってなんでなくならないんだろうかっていうことを考えたときに、その官製ヘイト、
うん、
その国とか政治とかそういう側からこう積極的に撒いてしまうようなヘイトの種が市民の中でこうほらお墨付きをもらった俺たちの主張っていうふうにこう育ってってしまうっていうこう側面もあるので、なんかやっぱり市民の中のやっぱりこう人権意識とか教育をどうしていくっていうことと同時に、やっぱりこう政治の側に対するこうアプローチっていうものもね欠かせないなっていうふうに思いましたね。い
や確かにね、でやっぱこのなんか外国人への、まあ、憎悪が煽られる理由とか、
うん、
敵対心がこう作られていく理由として、やっぱりこの、うん、防衛の問題というのだと、うん、かなりこうリンクしていくところがやっぱりあるみたいで、
うんうん、そうね、
あのこの昨日の動画に対してコメントをいただいてた方も、やっぱこうこの方はかなりこう海外のが、まあ、近隣諸国が日本に攻めてくるのが怖いよと考えている方で、
うんうん、
僕その感覚自体は全然否定したくないし、
うんうんうん、
それも自分とか自分の周りにいる大切な人たちが安心して生活する環境を守りたいから、そこを大事に考えているのは非常に理解できるんです、うんうん、だから防衛をちゃんとしていこうよということを主張したいのはとってもよくわかるんですけど、
うん、
でもそのここの国の侵攻を警戒しないといけないねって、こう警戒しないといけないねっていう国の出身の人たちに対して、その国出身であるからといってじゃあ差別的発言していいのかってなると、そこは違うよねと。その警戒しましょうって考えてることはいいけど、その国出身の人全員を敵と認定して、こ
う
排外的なアクションを起こすのはそれはもう差別だよとやっぱ思って、ここはちょっと分けて考えたいよなってすごく思いますね。
ほら攻めてくるかもしれないよとか、治安が悪くなるかもしれないよっていう、うん、その恐怖とかを煽られるようなこう状況でこそ、うん、そういうやっぱりこう差別扇動の言葉ってものすごくこう敏感にならなければならないところだと思うんですよね、うん、なんかやっぱり朝鮮学校に対するその攻撃なんかもこう同じようなことで、ほら北朝鮮っていわゆる北朝鮮ってあんなに怖い国ですよね、核兵器持ってますよね、うん、っていうふうにこう煽って、だから攻撃していいんだっていうふうに正当化しようとする、全然正当じゃないんですけれど、でも、例えばですよ、その、日本の政府だっていっぱい不祥事を起こしてますよね。うん、で、その、例えばその、自分がこう、外国でマイノリティになって、そこにこう、日本人の学校があって、こう、そこに通ってたとしますよね。で、その時に、その周りのマジョリティ側から、うん、ほら日本政府あんな不祥事しただろう、お前たちの学校でもああいう不祥事をやりやれっていう教育してんのかって言われたら、うん、それはやっぱりこう差別
って思いますよね、
わけですよね。
だから文書改ざんしただろうお前らのところ、うん、お前もテストの点数文書改ざんするかもしれないから、うん、学校から出てけって言われたら、やっぱこれは俺とは関係ないけどなって、
うん、
俺の出身の国の政府はこういうことしたけど俺は関係ないけどなってやっぱ、
うん、
思っちゃうんですよね、
うん、そうやっぱり大きな主語でくくるっていうことにもう少しやっぱりこう身近なところからこう敏感にならなきゃなっていうことは思うんですよね、
まあ、ちょっとあと感じたのが、
うん、
自分と違う主張をしている人、
うん、
だから責められても仕方ないだろうと、
うん、
こいつはあの意見に対してはこういう不備があるから責められても仕方ないだろうっていうようなコメントもあったんですけど、
うん、
でも、うん、だけどだから批判はええんやけど、
うん、
批判はええんやけど、それを人種差別の文脈で絡めて、
うんうんうん、
その、いや、厳しいコメント、こんな意見に対してはあって当然だろうって言って、当然だろうの枠の中に差別が OK の中に入ってしまうのは、そこはちょっと分けようよとも思ったりしますね。
そうね、そうね。なんか今日、インタビューに応じてくださった、安田愛さんとも、そのあたりはすごく教育、って大事だよねっていうこう話にこう帰結していったんですけれど、なんか例えばその学校にもよると思うんですけれど、少なくとも私が受けてきたそのいわゆる道徳教育ってすごくこう感情面に偏っていたと思うんですよね。優しくなりましょうとか共感をしましょうって、それすごく大事なことなんですよ。じゃあ共感しないやつには何してもいいのかとか、で共感しないやつが理不尽な目に遭ってた時にこう止めなくていいのかとか、うん、そこが感情教育じゃなくてやっぱり人権教育の 出番だなっていうふうに私は思っていて、例えばその私がすごくセアロガイとはそれが合わないな、なんかこうあいつとは意見違うなっていうふうにこう思っていたとして、でもそのセアロガイさんが、セアロガイさんって言っちゃった、
いやそう罰金制度がありますから気をつけてくださいね、もう忘れてるよみんな、
そうそう
俺も忘れてたよ。
ちょっとだけ説明するとですね、はい、初めての人なんだろうって思うかもしれないんですけど
何罰金があるラジオなのみたいな、何そのちょっと息苦しいやつって思いましたね。
なんかね、もうお互いこうフランクに行こうっていうことで、さん付けしたらお互い100円、10円、100円、
100円罰金、
10円、
100円罰金
はい、はい、わかりました。そう、100円罰金ということで、え、何したんでしたっけ、そうそうそう、山ちゃんがね、もうすごくその批判に混じったこうヘイトコメントとかうわーっと浴びてた時に、私はあなたに共感しないし、それは合わないけれど、その言葉の暴力は違うだろうっていうふうに言えるのが、うん、私は人権教育だなっていうふうに思うんですよね。
確かに確かに。
なんかそういうところをもっとこう教育の中にこう具体的に入れ込んでいけるといいのだけれどなというふうに思うんですが、なかなかね。
そうですね。うん、いや本当にそこも大事だなと思うし、うんでまあ、我々大人もですね、すっごい思うのは、うん、こう今日 の, その朝の和田記事の中でもちょっと言ったんですけど、うん、声上げた人がそもそも主張している内容とか、
うん、
訴えている被害とは全く違う議論にどんどん発展していってるぞって、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういやこの人が最初訴えた主張とか受けた被害ってなんだっけ状態になることがやっぱ結構、うん、てかかなりあって、
うん、
例えばブラックライブスマター運動でこう大坂直美さんがこう抗議の意を示した時も、うん、いやでもこんなテニスラケットを地面にぶつけるような、
うん、
こういう女性は乗ることなんて信じられないよみたいな、
うん、
いやでもテニスラケットをぶつけるなんてテニス選手いっぱいこんな人もいてこんな人もいてみたいな、かといってでも道具を大事にしないといけないだろう、確かに道具を大事にしないといけないよなみたいな、
もうもしもしてこっちに戻ってきて
差別ダメって言ってたんですけどみたいな、
うん、
こうなんかいやでもこれはどうなるんだあれはどうなるんだ、
ワタボーチズムですね、
いわゆる、そうなんです、うん、本当にもう違う論点を入れてきて、うん、じゃあこれはどうなるんだっていう、でその筋の悪いじゃあこれどうなんだっていうのも応答しないとなんかこう、スルーしたみたいな、都合の悪いやつだけはスルーみたいな扱いをされてしまったりするし、応答したら本筋からずれていくし、ここがめちゃくちゃ難しくて、
うん、
でも本当にそもそも今見ないといけないのはなんだっけっていうのをやっぱりすごくこう、確認しながら常に見ていかないといけないなと、
そうね、
だから本当このナッキーさんが今回提訴された件について動画上げても、うん、やっぱいっぱいコメント来たんやけど、このコメントに一個一個応答してたら本筋見失うなっていうのことを本当に感じてて、
うん、
だからもう改めてやっぱこうナッキーさんが受けた言葉、うん、ナッキーさんに投げつけられた言葉って問題なんかどうか考えよう一回と、
うん、
で問題と思いやったらじゃあどうしていいかっていうのを考えようよということをやっぱこう考えていけたらなとすごい思うんですよね。
そうね、なんかやっぱりどうしてもあの多分そういうコメントとかにもあの通じることなんだと思うんですけど、その自分が何かこう社会的にこう発言をした時にそれを全部羊に回収しようとしてくるコメントとかがたくさんあって、うん、あいつは朝鮮人だからああいうこと言うんだな、なるほどなっていうふうに、で自分のこう違う立場とか意見の人がそのあ外国人だからか違うルーツだからかっていうふうにこうそこに回収したらそれ以上考えなくて済むので楽なのかもしれないんですけれど、自分がやっぱりこうどんなにこう社会に対して一生懸命あのこういうこと考えませんかって言ってもそれをやっぱり出自とかそれに関連する全く違うことにこう回収されていくっていうこと自体がなんかとても暴力的だなっていうふうにこう目を持ったりするんですよね。なんかそれもさっきのその教育の話に戻っちゃうんですけれど、なんか教育でもう少しこう変えていけるところがあるのかなっていうふうに私は思っていて、うん、今少しずつねこう変わってくると思う、変わってきてると思うんですけれど、なんか自分がこう受けてきた教育っていわゆる 1+1 の2の部分のその絶対にある答えにたどり着くにはすごくこう上手になっていくためのこう教育だったけれど、 答えのないものを一緒に考えてみないっていう時間があまりにもこう少なかったなっていうふうに、で例えばそのディスカッションとかのこう時間をこうよりいろんなところでこう教育の中でこう取り入れていくと、ちょっとじゃ あの論点ずれてきたから一回こう戻してみようかっていうふうに言ってくれる人がこうグループの中にいたりとかね、で確かに意見は合わないけれど、でも同じ意見を持たなかったとしても同じ空間を分かち合うことってできるんだなってい こう実感をそこでこう得たりとか、なんかすごいやっぱりこう0か100か、私にこう 100% シンクロするのか、それとも敵なのかどっちなのかっていうふうにこう、ね、ネット上でどんどん先鋭化していくと、なんかこう折り合いをつけるようにもこうつかないところまで行ってしまうってい
う
ところだしね。
いやだから本当にこう難しいところなんですけど、ここでも今文字での SNS 上でのやり取りにやっぱかなり限界を感じているところはあって、まあ当然ここを諦めちゃいけないというところもあるんですけど、やっぱただ僕昨日の動画にコメントをくれた方に対しても、やっぱ俺はこう思うんやっていうのをこう顔を出してこう、別にあなた攻撃したわけじゃないんだよ、あなたは言ってることは俺はこう思うんだ、あなたの言ってることはここおかしいと思うんやけどどうやろうかっていうのはなんかこう、案外顔突き合わせてこう話したときに、こう紐解けるとこもあるんかなってすごく思ったりするので、だから今回提訴されて、でラッキーさんがやってるこうレディオダイアログっていう YouTube ラジオ番組でもお話しされてたんですけど、とにかくお話しして、この人の背景とかなぜこう発言に至ったのか知りたいと、Kさんが言ってたのがすごくこう印象的だったというか、
はいはい、
だからその場を作るためのある種提訴でもあるという、
そうなんですよね、なんかその相手をとこう特定した時点で代理人の弁護士さんに直接会いに行っちゃダメですかっていうことをこう相談したこともあったんですね、でもやっぱりこの発信者を特定するってい こう裁判自体が民事訴訟賠償訴訟をこう前提にしたものなので、そこに対するやっぱり仕組み上のこう限界があるんですよ。だからやっぱりこう、ね、裁判っていう場でなんとかこうやり取りをするっていうことしかなくて、その絵自体がね非常にこうもどかしかったりする。でもやっぱりエモヤンが言うみたいにもしねこう顔を突き合わせて話す機会があったらまた違うのかなって、私の友人で本当にこう世界的なこうジャグラーとして活躍しているチャンヘンさんっていう友人がいるんですけれど、彼結構居酒屋とかで気になるとそういう人のところになんか話しに行くんですよ。でなんか彼が言ってたのがこの前もねって居酒屋で餃子とキムチを食べながら中国と韓国の悪口めっちゃ言ってるおじちゃんがいて
それ面白いですね、
でその人にえ、なんで嫌いなんですかみたいな感じでちょっと話しに行ってみたらしいんですよ、でもよくよくその人のこう話を聞いてみると、実は不満を持っているのって朝鮮人名とか中国人名とかじゃなくって、いやなんかこう税制とか、そうそうそう、なんか自分のこう暮らしのこう苦しさとか、実はそういうものがちょっとずつ見えてくるんですって。
なるほど。
でもやっぱりその強いものに対してこの野郎じゃなくって、やっぱり矛先を向けやすい側にこの野郎っていうふうにこう向いていってしまうっていうところにこのターニングポイントがある気がするんですよね。そこに対してどういう歯止めをかけていきますかっていうこと、ものすごくこう重層的な問題だと思います。その人のやっぱりこう生きづらさの問題って何だろうかっていうことをこう読み解いていくって紐解いていくっていうことも必要だと思うし、とはいえ例えば、殺人はダメですよねっていうことって、やっぱり社会的にこう共有されていると思うんですよね。でも殺人はダメだねってすごく大多数の人たちが思ってても、殺人を禁止する法律を作らなくていいわけじゃないじゃないですか。だからやっぱりどんなに例えば生きやすい社会をこう作ろうっていうこう仕組みを作ったとしても、人間同士でこう生活をしているとやっぱりヘイトとか差別の問題っていうのはどうしてもこう出てきてしまう。だからやっぱり今のこう法制度がどうしてもそこに対して矛先を向けられた側を守るという意味ではやっぱり弱いので、ね、なんか その加害をしないっていうことに対するアプローチも必要だし、うん、同時にこう被害者を救済するっていう意味でももう一歩こう、うん、進んだ法整備必要だなっていうふうにやっぱりね、
そうですね、
思うんですよね。
いやまあちょっと本当に整備しないといけないこととか課題とか多分いっぱいあると思うんですけれども、うん、まあナッキーさんがたまたま今日来て一緒にできましたけれども、うん、くしくも今日は世界人権デーであるということでもある、このタイミングで割とこうそういった放送できたんじゃないかなと思ったりしますね。
ね、確かに
確かに。はい。ということで、まあ、30分本当にあっという間でも余裕でオーバーしちゃってるんですけれども。
また呼んでね。
ぜひぜひまたよろしくお願いします。うん、で、またこの、今回の裁判の件、うん、進んでいったりとか、途中ちょっと何かお話聞かせていただけたりとかすると、すごくありがたいんで、よろしくお願いします。
う
ん、
ぜひぜひ。あ、じゃあ、このコネラジはもう、良いお年でになっちゃうかな。
あ、おそらくそうですね。ナッキーさん的にはそうなりますよね。あ、
皆さんありがとうございました。今年、特に今年皆さんのコネラジのリスナーさんには本当にお世話になりました。いろんなところで声を直接かけてくださった方もいらっしゃいましたし、皆さんの言葉に支えていただいた1年だったと思います。2022年、
ね、
ね、うん、2がいこ足りない
って、おう、にゃんにゃんの。
にゃおうにゃんにゃん。にゃおうにゃんにゃんですけれども、皆さんにとって、すごく実りある、とても素敵な一年になりますように。
はい、ありがとうございました。はい、
勝手に締めちゃった、大丈夫。
いや、全然ですよ。ナッキーさんの年の瀬の、このコネラジ的には多分一番早い、年の瀬の挨拶になっておりますけれども。はい。ということで、まあ僕はまだまだ、今年やっていきますんでよろしくお願いいたします。はい。ということで、以上でございます。セアロガミさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーで支えられております。よかったらね、動画の概要欄、ネットでですね、セアロガミサポーターズのページチェックして、ご支援のプラン選んで、応援してもらえると嬉しいと思います。で今日はね、スーパーチャット機能を停止しておりまして、あ、ちょっと応援したかったのになと思った方は、ナッキーさんが運営している NPO 法人 Dialogue for People の寄付フォームが動画の概要欄にありますので、そのお気持ちをそちらにいただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます。あと、昨日のリップサービスのライブ、見逃し配信もありますので、はい、そちらもぜひ、ちょっと、アッとなっている M やんが、
はい、
なかなか見れない M やんが見れますので、
はい、
ごめん、その話に戻ってきちゃった。
ゲリラ豪雨が降ったんか、お前のとこだけっていうから俺汗かいてましたからね。その姿を見逃せ見逃してくれ、ぜひ。はい。ということで、以上でございます。ということで、オープンシャナス、やらごいさんもと M やと。
あ、フォトジャーナリストの安田夏樹でした。
またね。
またねー。